ください。先生お願いします。
5時半までです。感謝します、素晴らしい賛美の時をありがとうございます。それでは短くメッセージを、ショートメッセージを語らせていただきたいと思います。聖書箇所は、詩式の6章ですね。白馬キャンプの時に語られた場所ですけれども、詩式6章の12節と14節をお読みいたします。3番の方は423ですね。違反の方はもっと若い数字になりますけれども、詩式6章の12節と14節をお読みいたします。主の使いが彼に現れていった勇士を主があなたと一緒におられる。14節、すると主は彼に向かって仰せられた。あなたをその力で生き、イスラエルをミディア人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉の時はありがとうございます。主は今日も必要なことを語らせ、導いてください。あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、皆さん こんばんはですね。こんばんは、感謝します。オンラインの方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、この今、去年地震が許されて被災したですね、被災地である熊本において、この賛美大会が持たれ、賛美隊が集結してですね、ここで賛美に捧げられたということを本当に神様に褒めたたえたいと思います。もう一度感謝、感謝します。そしてですね、今日はですね、本当にこう素晴らしい、各チームの賛美をですね、聞かせていただいて感謝します。先週は長崎大会があったんですけども、勝手に感じていることなんですが、あるチームはこう、例えば演歌場だったり、あるチームはちょっといろんなチームありますけども、でもなんかこう、そのチームを歌い出したらみんな泣き出すとかですね、そういうことがこれから始まってくるんじゃないかなってことをすごく強く思わされております。さらに賛美隊を通しての霊の神の打ち破りと直接的な働きがですね、起こってくるっていうことをですね、本当に主に信じ、また期待してさらに進んでいきたいと思います。で、私ですね、昨日昨日ぐらいからですね、ちょっとFacebookでちょっと友達って言いますか、知り合いから連絡が入ってきて、もう20年以上で、高校の時からもっとですね、文化室のですね、友人からなんかこう連絡が来て、と思ってですね、こう開いたんですけども、今その、バングラデシュ、バングラデシュにいて、ずっと子どもたちのために働きをしているですね、クリスチャンの人なんですけど、帰ってきて、日本にいるということだったんですけども、でちょっと思い出したことがありまして、私高校3年の時に洗礼をですね、受けまして、日本海でこうザブーンってこう沈められるですね、神殿の神殿地だったんですね、福音派の教会だったんですけども、私はあんまりこう意識がはっきり、本当に洗礼を受けたいとか、すごいこう強い願いを持って受けたわけじゃなかったんですけども、洗礼を受けた日に、受けた時にその友人が泣いてたんですね。それを見て、あ、洗礼は大事なことなんだって改めてそこでですね、なんか思うような本当に鈍い人間でした。で、その洗礼の証しも教会の証しもですね、信玄かなんか開いちゃってですね、この人は救われてるんだろうかみたいなですね、多分そういうの証だったと思うんですね。でもそして、もう一人の方が、私もっと年上の方だったんですけど、その洗礼を同じ日に受けられたんですけども、でもその人は素晴らしい証だったんですね。でも なぜかですね、今その人ちょっと教会からも離れてしまっていて、で今私はなんかこうやって、曲がりなりにも神様の働きをさせていただいているわけなんですね。で神様のなんか導きっていうかですね、あれが不思議だなっていうふうに思います。で、私は長野に、13年ぐらいいたんですけども、教会に 通ってたんですけども、そこはあのバイブルキャンプだったので、あのいろんな長教派の、まあ、福音派の中の長教派 あのこう有名な先生が来られたりして、牧師が来られたりしてメッセージをされたりするので、すごくいろんなこう、方々に出会うことができたんですが、その時に私がいつも思っていたのは、例えば新学生だったら、あの本当にですね、あの頭が良くて、貧困法制で、あの神様のね、こう使命に向かって、その、あの、なんていうんですか、こう志を持って歩んでる人、本当にそういうイメージだったですね。で、 ですから自分はそういうのに絶対なれないと、まあ、なれるとも思ってなかったわけなんですね。で、実際その私の周りにはこうとても優秀な人が、新学生の方も多かったんですね。 でもあの主の十字架に来て、あの自分のこう考えっていうのはちょっと間違ってるなっていうことに気がついたんですね。で、今日はちょっとこう開いてさせていただいたんですけれども、今日あの白馬キャンプでまたパウロ牧師が語られたところだったんですけど、12節ですね。主の使いが彼に現れていった、勇士よ、主があなたと一緒におられる。この時のイスラエルの状況っていうのも最悪だったわけですね。あの神様の時ってどうしてこうなのかなと思うんですけど、最悪の時にこう神様はギデオンを召されたんですね。そしてその勇士よって言われました。で、あのイスラエルの中で最もあの育児のない隠れているですね、本当にあの今で言うと何て言うんでしょうか、そういうふうに言ったらいいのか分かんないですけど、ニートみたいなんですね。ニートの人が感じてるわけじゃなくて、本当にこう外に出れない、ね、本当に方っていると思うんですけども、あのでも本当にその自分の弱さを覚えているって言いますか、自分はふさわしくないものであるっていうことが、でも神様の条件だったわけですね。で、あの最悪の中で、そしてもう本当に自分はふさわしくないと思っている、でもそれが神様の召しの条件であって、そして神様が彼にこう、召してやられたのは勇士よっていう、勇士っていう召しだったんですね。で、あの私たちもその神様がどのように私たちを召しているのかっていうことが重要であるってことをあの覚えていきたいと思います。そしてあの私たちも進めば、その進むほどふさわしくないっていうことをですね、あの思わされるばかりなんですけど、ただあの主が私たちに何て言ってるのかっていうことが一番大事であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてあの神様が私たちを通してなそうとしているこの大いなるですね、この、永遠に向かって、この終わりの時代に向かって、この大いなるリバイバルの働きがですね、こう用意されているっていうことをさらに覚えて進んでいきたいと思います。14節では、そのあなたのその力で生きというふうに言っています。ですから私たちは神様その力で生けと言われたので、その力でこう進んでいくっていうことをですね、あの、さらにあの成していきたいと思います。神様があなたを、私があなたを使わすのではないかというふうにですね言っています。ですから、神様のですね召しに従って、ギデオンはすごく何回も何回もこう吟味してですね、本当に神様はあなたですか、あなたが語ってるんですか、本当に私を召したんですかってこういうふうにこう何回も何回もこうあのしつこいぐらいにあの吟味して確認して、それで進んでいきました。で、私たちもあの本当に力がないものですけど、確かに神は語ってるからっていうその確信を持ってですね、特にこれから4月以降大きなこのうねりがやってこよう、始まってこようとしてると思うんですけど、その中で私たちもその、確認を持ってですね、一人一人が進んでいきたいというふうに思います。あのちょっと話が飛んでしまうんですが、あの、白馬映像祭のですね、2位の諏訪の物語でですね、あの裕次郎って殉教した人がいますね、14歳のですね、あの男の子がいましたけども、あのそれぞれの飯ってあると思うんですね。彼は14歳で、そして、まあ、本当にこう、まあ、すごい拷問を受けて殉教していったんですけども、でも本当に一人一人にそういう、なんていうか、それぞれの飯があって、でも神様はそれぞれの飯を通して栄光をですね表してくださる。そして私たちその祈りの答えとしてですね、これからこの終わりの時代に用いられていくということをですね、覚えつつ歩んでいきたいというふうに思います。で、その召しは神様がその召しを納得する力を与えてくださるということです。 ですね、信頼していきたいと思います。それでは最後に御言葉を読んで終わりたいと思います。12節を読みいたします。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。14節、すると主は彼に向かって仰せられた。あなたもその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。お祈りします。天の父様、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。